はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております諸江と申します。今日はデコードをおいでいただきまして誠にありがとうございます。このセッションではですね、 Windows ストアアプリ開発テストデバッグストアへの提出までと題しまして、Windows ストアアプリとは一体何か、そしてどういうふうに作ってですね、どういうふうに配布していくか、その全体像の流れをですね、この今日はですね、エヴァンジェリスト4人でご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、すいません。でこのちょうどです4分割した流れですね、お送りしていきたいと思います。ではまずですね、Windows ストアアプリについてなんですけども、どうでしょう、まだですね、その Windows 8.1 ですね、新しいですね、 Windows 8からの UI 画面っていうのを触ったことないよっていう方、どれくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。まだ若干いらっしゃるんですね。はい、ではちょっとそこからご紹介していきましょう。まず Windows ストアアプリが動作する環境なんですけども、こちらはですね、ちょっと待って。はい。ですね、Windows 8から導入されました、こちらのですね、新しい UI 環境があるんですね。昔これメトロって呼ばれていたんですが、こちらの画面は基本的にこのタッチを前提としてですね、作られておりまして、例えばアプリケーションの切り替えとかもですね、この画面の端を、今実はここを擦って出したいところなんですが、なぜかこれ、タッチではなかったというところがありまして、で、こういうふうにですね、通常タッチすると、アプリの一覧を出したりとかですね、あとはこの、画面をつまんだりするとですね、この一覧が小さくなったりとかですね、様々な、操作ができるようになっております。そして、この UI 画面なんですけども、タッチデバイスに最適化されるように作ってはあるんですが、キーボード、マウスでですね、100% 全く同じことができるようになっております。そして、ここの画面というのはですね、単純なこのユーザーインターフェース画面ではなくてですね、アプリのプラットフォームになっておりまして、ここで動作するですね、アプリ、これがですね、Windows Store アプリというふうに呼ばれているものになります。ですので、Windows 8からはですね、種類の異なるですね、2種類のアプリがですね、動作するようになっています。まず一つが、従来からのデスクトップアプリですね、デスクトップ環境で動作する、Microsoft Excel とかですね、PowerPoint とか従来のアプリケーションですね。そしてもう一つ、先ほどご覧になっていただきました、新しい UI 環境で動作しますですね、こちらの Windows Store アプリと呼ばれるものになります。そして、この Windows Store アプリの特徴なんですけども、こちらはですね、先ほどご覧になっていただきました Windows 8からですね、新しい UI 環境に準じるような形で、モバイルタブレットと、タッチデバイスを備えたモバイルタブレットでの利用にですね、非常に適したものになっています。ですから、ダウンチャーアイコンなんかもですね、タイルというふうな形で、タッチしやすくなっておりますし、あとはですね、基本的に全画面でですね、動作するようになっています。またですね、アプリがバックグラウンドに行ったときにはですね、そのリソースを消費するのを防ぐためにですね、処理を停止したりとか、そういった機能も持っております。ですから、一般的なですね、スマートフォンとかタブレットとかで動くですね、アプリのような動作をするというふうに思ってください。そしてもう一つの特徴なんですけども、こちらのアプリはですね、基本的にはこの Windows Store と呼ばれるですね、はい、この Windows Store と呼ばれるですね、いわゆるアプリのストアですね、こちらからですね、配信されるような仕組みになっています。ですから、皆さんがですね、Windows Store アプリを作りましたらですね、必ずこちらの Windows Store アプリの方に上げていただいて、ここで公開していただくような形になります。これで公開しないと、アプリの配布というのはですね、できないんですね。ですので、そのストアの認定を取るということはですね、非常に重要になってくるわけです。そして、例外的にですね、ここで公開しなくても済む方法があります。例えば、エンタープライズですね、企業向けのアプリなんかをですね、会社の中でだけ使わせたいといった場合には、サイドローディングという仕組みがありまして、それはサイドローディング用のですね、キーを、まあ、ライセンスをご購入いただいて、マシンにですね、入れて使っていただくという方法があります。これにつきましては、今日のですね、4時半からルーム A で佐藤直樹のセッションで詳しく説明しますので、もしご興味のある方はぜひですね、ご覧になってください。はい、そしてですね、この Windows Store アプリを開発するために必要になってくることですね。まず開発に使用する言語なんですけども、これはですね、複数の言語で作っていくことができます。例えば、ずっとですね、ネイティブコードで開発してきましたよという方はですね、C とか C++ でアプリを作ることができますし、ずっとですね、.NET で開発してきましたということは、 開発してきましたという方はですね、VB とか C シャープでアプリを作っていくことができます。その場合にはですね、ユーザーインターフェースは XAML というですね、XML を使って書いていくような形になります。そしてもう一つ、今までですね、このウェブコンテンツとかですね、ウェブのページしか書いたことがない人でも、これからはですね、この JavaScript と HTML プラス CSS を使って Windows Store アプリというのを作っていくことができるようになっています。そして、開発に使用するツールなんですけども、まず OS が必要ですね。今スライドでは Windows 8となっていますけども、現在ですと Windows 8.1 ですね。それと Visual Studio 2013。でこちら有償版はもちろんなんですが、無償版のエクスプレスエディションでもですね、開発の方は行っていくことができるようになっています。はい、でここからですね、実際にその開発の手順をですね、デモでちょっとご紹介していきたいと思います。では大西さんよろしくお願いします。
はい。皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの大西明です。物江、高橋、田中、それぞれ同じチームなんですけども、Windows Phone、あと Xbox を担当しています。実はこの後、隣のルーム F で Xbox のセッションやります。さて、それではですね、Windows Store アプリを作ったことがないって方、正直に手を挙げてください。まだこれからですって方、はい、ありがとうございます。あと、WinHome とか、WPF とか C シャープでアプリケーションを開発したことあるよって方、ある方、はい、ちなみに VB の方、はい、JavaScript をメインで使っている方、あんまりいないかな、はい、ここからの、デモはですね、XAML と C シャープで、行っていきます。で、今日なんですけども、午前中、昨日と参加されましたよね。で、教材の発表があったと思います。で同じ、タブレットですね、こちらにアプリを展開していくところまで、ご紹介していきます。それでは、Visual Studio に戻ります。で、まず最初に、何もない空のアプリケーションから出発して、いきましょう。では、ハローレコード。で、タブレットを持ち運びますよね。でカメラついてますよね。せっかくなのでタブレットで動画を撮影するアプリをこれから作ってみます。でいかに簡単に作れるかっていうところを皆さん体験してみてください。これ共有していただければと思います。でまず最初に、ソリューションエクスプローラーご覧ください。こちらがプロジェクトのファイルになっているんですけども、アプリケーションのメインはこの app.zaml.cs というところにあります。でこちら開きますと、今開いてましたね。後ろの方、一番後ろの方の方見えますかね。大きめにしてますけど大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。こちらがアプリケーションメインになるんですけども、この APP クラスが、初期化コンストラクター呼ばれた時にアプリが動き出します。でずっと見ていくとですね、ここにナビゲートっていうメソッドがあります。でここでメインページっていうのがあるんですけども、ここで初めてこのアプリが起動された時に表示されるページを決めています。でこの空のアプリケーションではこのメインページ .xaml っていうのがすで、に入ってますので、ここが読み込まれます。このまま F5 キーを押して実行してみましょう。何もないですよ。真っ黒なものが出るわけです。アプリが起動しています。これ Windows Store アプリです。まあこれじゃ面白くないですよね。でこれに、いろいろ肉付けをしながらですね、やっていきたいと思います。まず最初に画像の素材を取り込みます。追加の項目でデスクトップにある2つの画像ですね、こちらを取り込みます。でドキュメントアウトラインにご注目ください。このページの中にはグリッドと呼ばれるコントロールがあります。でこのグリッドなんですけども、データグリッドではありません。画面のレイアウトを決めるための基準線をこう作ってですね、そこにコントロールを配置していくという考え方です。例えばですね、お弁当屋さんに行ってお弁当を注文するとですね、大体まあ決まったレイアウトのお皿の上におかずとかご飯とか盛られているのが分かるんだと思います。あれと同じ要領で先に線を切っておいて、そこにコントロールを貼っていくという考え方です。そのためのグリッドです。ではこのグリッドにですね、背景画像をつけて、ちょっと真っ暗だとつまらないので、 色をつけましょう。このグリッドコントロールですね、この中にブラシっていうのがあります。ブラシの中にこれタイルブラシっていうのがあります。でここにイメージってあるんですけど、先ほど画像を取り込みました。レコードの壁紙を取り込みますと、このように背景が変わりました。このまま一回実行してみますね。はい、ちょっとそれっぽくなってきましたね。ではここのグリッドに、いくつかの基準線を割り当てたいと思います。ちょっと余分なウィンドウをちょっと消していきたいけど、ちょっとこっちからか、デザインの方いきますね。止めてないかな。デバッグ中止します。はい、それでは、こちらですけども基準線をいくつか作りますね。このデコードというあたりに撮影した動画をですね、表示する、ビデオを表示するエリアを作りたいと思います。まず大体 大枠でいいのでザクッとこう線を引いていきましょう。こんな感じ で微調整は、このザムルの中で行うことができます。ザムルが今下の方に行っちゃったな。こうですね。おい、どっち行った。こうか。今、上の方がデザイナーの画面なんですけども、下がザムルと呼ばれるものです。まあ、HTML に似たようなものような感覚でですね、このタグでこうコントロールを作っていく、画面を作っていくイメージです。では、この辺、ザクッと入れすぎたんで、ハイトをここ140にしておいて、でここのカラムのとこも、もう一個線引きましょう。でここを左から120ピクセルにしておきます。でここにちょっとタイトルを置いてみましょう。ツールボックスからテキストブロックを選びまして、こんな感じで配置します。でこの2つのこのエリアにまたがるように一旦このレイアウトをリセットします。そうするとバシッとこうテキストブロックが貼り付いたのが分かるかと思います。まあ、特に名前つけなくてもいいですけど、つけておきましょうね。テキストタイトルと。で文字が小さいですのでフォントサイズを変更します。こちらの検索プロパティの検索ボックスの方にフォントと入力するとフォントに一致するプロパティが絞り込まれます。例えばここ42ポイントという形にしましょう。ちょっと上に貼り付いてしまっているのでアラインメントで文字を下の方に送り出します。あとこちらの文字ですけども、テキストブロックの中にテキストプロパティというのがありますので、ここでじゃあハローデコードで、ご覧のようにプロパティウィンドウから設定することもできますし、ザムルから直接編集しても同じ結果が得られます。ではここにあとビデオを表示したいので、ツールボックスにメディアと入れて、メディアエレメントがありますね。このメディアエレメントをここに置きます。お、なんか入らなかったかな。ちょっと小さいので、こちらを同じ要領でレイアウトリセットします。右クリックをしてレイアウトをすべてリセットってやると、この枠の中にピシッと収まります。でこのメディアエレメントなんですけども、音楽やビデオを再生するのに便利なコントロールです。名前をつけておきましょう。 MyME と名前をつけます。で動画とか音楽を再生するときに重要なのは、その再生用のコントロールをきちっとつけることなんですけども、従来このメディアエレメントのコントロールではその再生用の部分というのは自分で自力で買わなきゃいけなかったんですが、 Windows 8.1 から非常に便利な、プロパティが追加されました。 Transport Controls Enabled という、ここをチェックするとですね、自動的に再生とか一時停止とか飼育に関するバーとかが入ってきます。あと自動再生したくないのでオートプレイをフォルスに設定しておきます。であとはビデオを撮影するタイミングの、ボタンを画像で作ってみたいと思います。イメージコントロールを使ってこの辺にこう貼りますね。 ちょっとザクッとここもレイアウトをすべてリセットします。でイメージですけど、画像表示ですけども、ソースプロパティから先ほどのカメラっていうものを選ぶと、こんな感じでなんかそれっぽくなりましたよね。でストレッチをなしにします。ちょっとこの状態で動かしてみましょう。これですね、見ていただくと分かるんですけど、それっぽいこのビデオを再生するコントロールが配置されているのが分かります。でこれ今画像なので、これクリックしても何も動きません。この画像をボタンにしていきます。それではもうちょっと高度なザムルの編集機能を使いましょう。ここから、ブレンド4ビジュアルスタジオで切り替えます。ブレンド4ビジュアルスタジオは画面デザインに特化したツールになっています。特にザムルの編集ですとか、あとアニメーションの作成ですね。もう今時画面設計にアニメーションつきものです。ぜひこのブレンドと仲良くしましょう。ではですね、この画像なんですが、さあどうやったらボタンになるでしょうか。実はザムルには素材をコントロールにするコントロールの作成という機能があります。ツールメニューからコントロールの作成を選びます。そうするといくつか組み込みで用意されているコントロールをベースにして新しいコントロールを生み出すことができます。でベースとなるこのボタンを選べば、これもボタンの振る舞いするんですね。で実はザムルに切り替えると分かります。先ほどイメージだったところがボタンにも変わっています。ではこのボタンをよりボタンらしくしましょう。実はこのままだと何も動かないんですね。でちょっとアニメーションチックなものを加えます。まずは今ここ、このボタンのテンプレートを編集する画面になっています。ここで状態パネルに注目してください。ここでそのボタンが押されたとき、あるいはカーソルがその上に重なったときみたいな切り替えの効果を設定することができます。でここではこのプレス度の、状態記録をします。でこのボタン自体をちょっとくるくるくるっと回転させてみましょう。変換のところを利用します。回転で720度で押されているとき縮小してみましょう。 65% に縮小します。でさらにこれ切り替え中のその時間ですねの設定ができます。 0.3 秒にして切り替えのカーブをいろいろ設定することができます。ここではこのイラスティックスを選んでみましょう。でさらにカーソルがここにマウスカーソル来たときにですね、これ動くよっていう感じの意思表示をさせたいので、同じような形で変換から角度を45度、拡大縮小でちょっと控えめに 95% ぐらいに、で今最初のベースがこれで押されるとこうなって、マウスが重なるとこうなります。でできました。でこのボタンに名前をつけておきましょう。ボタンカメラと、はい。でここまでできましたので、ビジュアルスタジオにも出ます。ビジュアルスタジオで編集します。で同じプロジェクトとソリューションを共有してますので、すべて適用します。一旦この状態でデバッグ実行してみましょう。 F5 キーを押します。そうするとマウスを重ねるとプルッと動くの分かりますね。でクリックするとぐるぐるっと回ると。でこういったアニメーション付きのボタンはもう簡単に作れます。ではロジックを実装しましょう。でこのボタンですね、タッチでもクリックでもイベントはクリックイベントです。クリックイベントを実装します。ちょっと大きすぎるよ。ではここから Windows ランタイムを使ってカメラキャプチャーをしてみたいと思います。 Windows ランタイムの中に備わっているカメラキャプチャー UI という全画面の UI、 カメラキャプチャーのライブラリを使います。でキャプチャーした内容を、ファイルに保存します。C のキャプチャーファイル Async。Windows Media Capture カメラキャプチャー UI モードの中で、ビデオを選びます。そうすると動画のキャプチャーができます。でここでですね、これ Async ってあります。これ非同期のメソッドなんですけども、Windows Runtime は処理速度が50ミリ秒を超えるもの、すべて非同期の処理になっています。でそのあたりの呼び出しを簡単にするために言語チームがですね、頑張って Async Await パターンというのを開発しました。でこれを入れることによって、あたかも皆さんは同期処理でこれを呼び出しているかのごとく、ご利用いただけます。ですので、非同期の処理でですね、コールバックどうするんだろうとか、イベントハンドラーどうするんだろうということはあまり悩まなくて大丈夫です。では、このファイルがきちっと取れていた場合、このファイルを開いて、いきます。ウェイトで、ファイルのオープンリードエーシンクでファイルを開いてストリームを取得してメディアエレメントのセットソースから今開いたストリームを選んであとマイムタイプの指定がありますけどヌルで指定しておきましょう。以上これだけです。さてではデバッグ実行してみます。でこれをクリックすると何らか妙なものが出てきました。このアプリにはカメラを使うアクセス許可が必要ですっていうものです。で API はあるんですけど特にプライバシーに関わる部分というのは自動的に呼び出せることができないような仕組みになっています。でこのあたりを設定するのがパッケージ .appx マニフェストというファイルになっています。でこちらの機能のタブをご覧ください。こちらにですね、そのいろいろ使う機能を事前に宣言します。で、これから動画を撮りたいので、マイクとウェブカメラ、この2つにチェックを入れてデバッグ実行します。では、そうするとマイクを使用、カメラとマイクを使用しますかと出ますので、はい、撮りますね。はい、こんな感じで。動画が撮れておりますけども、はい、で実はこれ撮影した動画をですね、トリミングすることができます。
動画が
トリミングを選んでここからこの辺りまで切り取ってトリミングすると見事に
で動画が
この分だけが取り出せます。で全画面表示もできます。簡単ですね。それではこれをタブレットの方に移して実行します。でこれ今、東芝製のタブレットですね。でここですね、見づらいかもしれないんですけど、これ拡大するとかかな、ここにリモートデバッガーっていうものが入っています。これリモートツールズ4ビジュアルスタジオ2013に入っているものなんですけども、こちらのデバッガーのこのエージェントとビジュアルスタジオ、こちらの開発機がですねネットワークで通信をして、ビジュアルスタジオから直接こちらのタブレットの方にアプリを展開します。でもちろん途中のデバッグもできるようになっています。ではその様子を皆さんと共有しましょう。では、ビジュアルスタジオに戻ってですね、今サイドバイサイドで表示しています。ではせっかくなのでデバッグする形でやりましょうか。先ほどのちょっとこれ見づらいな、一旦これちょっとカメラ脇に置きますね。ファイルキャプチャーしたところですね、ここでブレイクポイントを置きます。 F9 キーを押すとブレイクポイントが置けます。ではこれをリモートコンピューターに設定します。サブネットから見つかるかな、あ見つかりました。今ここ、モニアクさんダッシュデコードという形で、入ってますのでこれ選択します。ではもう一度サイドバイサイドの状態で 実行します。で今リモートデバッガー上ですね、認証を求める形で運用しています。で今ここ私のマイクロソフトアカウントで入っているので、私のマイクロソフトアカウントを入力して認証を完了させます。でもちろん認証させない形でリモートデバッガーを起動することもできますので、それは皆さんの用途に合わせて、お試しください。で今これネットワークでつながっています。ビジュアルスタジオでコンパイルビルドが行われて、パッケージが転送されて無事にこちらで動いています。タブレットの方ですね。でタブレットの方で動いているのでタッチしてみましょう。でもちろんアクセス許可が必要ですので許可をします。でキャプチャーが必要なので、よいしょと、これずらすかな。カメラの変更をしてちょっと会場の方を映してみましょう。皆さん手振ってくださいみたいな。動画ですよ、動画ですよ、動いてください、動いてください、動いてください。はい、ありがとうございます。ピッと止めます。はい、動いてますね。でこれで OK すると、はい、ブレイクポイントヒットしましたね。パチパチパチパチですけど。でつまりは今このジッキーを使ってちゃんとテストデバッグできるということです。でここを見ていただければ、あとはこの内容をこう見ていけばいい話ですね。例えばイミディエットウィンドウで、じゃあファイルってどうなってるんだろうみたいな形で、イミディエットウィンドウとか他の、今表示がなんかさっきいっぱい消してしまったから、表示がどういったかな、その他のその他のウィンドウ、あ違う、デバッグですね、デバッグのウィンドウ、例えば自動変数ありますね。自動変数とか見るとですね、ファイルが取れていて、でコンテンツタイプ、マイムタイプがこう MP4 になっていて、どこに、あるのかみたいなことも全部分かるようになっています。でもちろんこの後続行すればこちらの処理が続行されますので、カメラ切り替えるとちょっとピントが合わなくなっちゃった。はい、今撮影した動画を映ってますね。はい、ちょっと静かにしちゃったんですけど。はい、ちょっとおさらいしますね。今何をしたかです。まず最初にビジュアルスタジオで新規アプリを作成しました。空のアプリケーション何もなかったですよね、真っ暗でした。で画像素材を取り込んで背景画像を設定したり、タイトルつけたり、ビデオを貼ったり、ボタンを作ったりというところです。でボタンを作るところをブレンド4ビジュアルスタジオで状態パネルを使って、押されたときとかマウスが重なったときの状況をデザインしました。でビジュアルスタジオにまた戻ってキャプチャー機能を実装しました。もう一度 C シャープのコードを見てみましょう。これは3番、書いたコード本当に短いですよ、わずかこれだけです。これでも皆さんこれ使ってですね、モバイルアプリで動画撮影するもの機能を作れるわけです。例えば営業日報のアプリを作る、今までだと文字を入力するだけだったところを動画を撮影して、でその時の位置情報を GPS で撮ってみたりとか、可能性はたくさん広がります。ただ書かなきゃいけないことは本当に非常に少ないコードになっています。ここが Windows ランタイムのパワーです。であとカメラを使うにあたってウェブカメラとマイク、マニフェストファイルの機能のところを設定しました。で 特にそのプライバシーに関わる部分ですね、この辺りの機能の宣言をきちっと行ってください。で最後にデバッグ実行、 F5 キーを押してローカルで、 あるいはリモートデバッガーを使ってタブレットの方で実行しました。という形で ぜひ皆さんもですね、ビジュアルスタジオを使ってですね、あと教材のタブレットも活用した形でアプリの開発を始めてください。それでは、このアプリを公開していく過程について、交代します。
こんにちは、マイクロソフト高橋です。こんにちはつかただいまですね、先ほどキーノートの最後でチョロチョロって出てきてチョロチョロってやってこうやってた高橋でございます。さて大西さんの方でですね、アプリケーションを作るまではやっていただきましたが、ここからはですね、先ほどモネの方からも、モネさんの方からも言ったように、アプリケーションをストアに上げるわけですね。上げないとこう皆さんのアプリケーションを使ってもらえないということになります。まあ、いわゆるiPhone であれば、App Store、Android であれば Google Play に上げるのと同じということなんですね。で、そこに上げるまでは、実はいくつかの手順を最後踏まなければいけないと。大西さんは UI すごいちゃんとしたものを作ってくれました。大事なことをまだいっぱいやってないです。そこを、最後ね、私の方で補完をしてみたいと思います。で、何をやんなきゃいけないか。ここに書いてあるいくつかのことですね。先ほどもやった部分いくつかありますが、これを実際にやっていきたいと思います。まず、アプリケーションのですね、画像ですね、っていうのはこっち見てみましょう。アプリケーション、さっき動かしたアプリケーションはちゃんとここにあるんですね。ヘローデコード、ここにあります。これをスタート画面にピン止めする。お客さんはここでアプリインストールするとここに入るわけですね。ここの一覧に入るわけです。で、お客様は実際に使ってみていいなと思ったらば、ここの、タイルの方の、画面に置いてくれるわけですね。よく使いたいと思ったら。で、これをですね、右クリックしてスタート画面にピン止めすると、ここに入るわけです。ね、ダメダメでしょ？アイコンがないんですよ。これじゃあダメです。で、実際にですね、ビジュアルスタジオで作ると、この、四角いバッテンアイコンになるんですけども、バッテンアイコンのままだと審査に落ちます。しっかりと、アイコン設定してないねということで審査に落ちるわけですね。で、実はアイコンというのはこれ一つじゃないんですね。今見ただけでも二つあります。ここのアイコンが一つありますよね。そしてここのアイコンが一つあります。これタイルのサイズはいろいろ変えられます。右クリックでサイズ変更すると、この場合だとショート中4分の1のサイズもできるんですね。ですから少なくともそこで2つあったりとか、またこれがストアに行くとどうなるか。ストアアプリケーション、こちらで皆さんのアプリが公開されたとしましょう。ここに並んでるアイコンがあったりとか、ここの右側と、ね、どっかカテゴリーかなんかやった方がいいかな。カテゴリーで、こういうところで並んだここで表示されるアイコンとか、実はいろんなところでいろんなところに公開されるウェブであったり、このストアであったりとか、それでローカルであったりというところがあるので、皆さんのアプリケーションでいろんなアイコンを使うんですね。で、もう一つ、アイコンの他に画像というふうに書かせていただいたんですが、アプリケーション、皆さんのアプリケーションが公開されるとこんなふうに表示される。皆さんスマホを使っていらっしゃいますよね。アプリケーションをダウンロードするときに大体何で基準を決めますか。よくいろいろ探しているとき、アラームのいいアプリないかなっつったときに探しているときに、説明文よりも多分人間はだいたいスクリーンショットを見てなんとなくこれいけてるかって決めるでしょ。すごくここのスクリーンショットって大事なんです。当然皆さんはこのスクリーンショットも用意しなければいけないということになります。なのでこういったアプリケーションを公開するまでに必要なアイコン画像というのを、用意する必要があります。実際にどのくらいの画像アイコンを用意しなきゃいけないかというとですね、よいしょ、実はこれだけあるんですね。タイル、小、先ほどタイル、小、中ってありましたよね。あれはデフォルト2種類です。そして皆さんがより大きな、タイル、大、そして4倍のサイズのワイド、ワイドと4倍のサイズの、大ですね。これを皆さんが用意すると、アプリケーションの先ほどの右クリックのところから、ユーザーはですね、大きいアイコン、ここにある真ん中のアイコンのような大きいアイコンを選べるわけですね。先ほど選べなかったのは大西さんがまだ実装してくれなかったからです。なのでそこは僕はね、大きなアイコンで主張したいのでそこを追加したいなとは思います。 それからバッチロゴであるとか、それから実は起動画面にも同じバッテンが出てたんですね。あのスプラッシュスクリーンの画像も実はデフォルトで用意してはめてある必要があります。アプリケーションアイコン、あのさっきの下のところですね。じゃあこの一連のアイコンを作るときに、まず覚えておいてください。この4つのアイコンは必ず必須になります。実はタイルのアイコンというのは中1個あれば実はいいんですね。じゃあ小がない場合どうするかというと、 OS の方で勝手に、ちっちゃくして、中のアイコンをちっちゃくして用意してくれます。ただやっぱりね、ワイドとかあるとやっぱいいよねというところはあったりするので、まず最低これを用意してください。で、まあ、もしかしたら他のソフトウェア の iPhone とか Android のアプリケーション公開されたことがある方だと分かると思うんですが、めんどくさいです、ね、1個画像を作って、大体ね、持ってる人だとフォトショーとかいろいろやって、ちっちゃいアイコン作って、またちっちゃいアイコンも作ってて、すごいめんどくさいじゃないですか。めんどくさいんですよね。で実は Windows の場合、明日実はそういうセッションをやるんですが、自動拡大OS がやってくるんですね。今の 4K とかすごい DPI が高いレティーナみたいな液晶だとアイコンちっちゃくなりすぎちゃうんで、それを自動拡大してくれる機能があったりして、それを保管することがあるんで、実はいろんなサイズのアイコンを用意しなきゃいけないですね。フルフルであると、それが大変なので、マイクロソフトはそういうアイコンツールないんですけど、僕が自分で作りました。Windows ストアアプリロゴメーカーというですね、 akms.windows ロゴメーカーというアプリを作ったんで、この公式の場を借りてですね、勝手に自分のアプリの紹介をさせていただきたいと思います。ではデスクトップですね。先ほどのところから URL でね、よいしょ、はい、で先ほどのところからアプリケーションを落としてくると、こういうアイコンのアプリがあります。実際にこれ開いてみましょうね。ワイド、主にワイドとスクエアのアイコンがあるので、これ同時に作るアプリケーションになっています。先ほどね、大西さんがここに素材を置いておいてくれたので、これ使いますね。ドラッグ&ドロップします。こんな感じですね。背景がちょっといろいろ設定できるので、こんな感じであるんですが、これでこうやって写したりとか、マウスのホイールで拡大縮小とかやるんで、正方形にいいデザインと長方形にいいデザインとそれぞれ決めてください。これだとちょっと寂しいですよね。寂しいのでちょっと左に押して、これね、アイコン、例えばロゴだけ別画像にあったらば、それだけあと2つ追加できますので、ここにこうやってやると、ここで、こんな風にできますね。公式、僕がただ単に趣味で作ったアプリなんですが、こんな感じで、アプリケーションを作ることができる。こういう感じがいいかな。レコードでやって、はい。で、あとはですね、ここまで来たら、アイコン生成というボタンを押すだけです。ピッ。ここのアニメーションをこだわりました。はい。どうでもいいんですが、こだわりました。で、こだわるとどうやってできるかと、ここに、先ほどの画像と同じフォルダーに、ところにフォルダーができるんですね。Windows 8のところに行くと、これだけのアイコンが一発で、できるようになってきますので、非常に楽です。はい。ちなみにですね、これはあくまで高橋個人の趣味のエリアになりますが、ここをクリックすると Windows フォン用のアイコンを作るとか、ここを作ると他のプラットフォーム用のアイコンも作れてしまうというね、これは内緒にしておいてください。皆さんは知らずに押してしまったら何か動いたというふりをしておいてください。さあ、アイコンを作りました。これはですね、先ほどの大西さんが作っていただいたプロジェクトがあります。どうするか、実は元々のデフォルトのバッテンがついたアイコン、こちらのアセットフォルダーにあるんですね。何も考えずにですね、ここはちょっと1個不要なアイコンあるので、ここからこのアイコンを全部ドラッグ&ドロップします。で、今の状態ちょっと見ましょうね。パッケージ .app マニフェスト、先ほど見ていただいたところなんですが、パッケージ .app マニフェストの今度はビジュアル資産のところを見ていくと、今のアイコンがどういう設定になっているか分かります。すべてのイメージちょっと見てみましょう。こんな感じであるやつだけこうセットアップされているんですね。最低限の4つだけ。じゃあ、これで先ほどのアイコンをドラッグ&ドロップしましょう。よいしょ。ここでアセット。同じファイル名があるので全て上書きします。さあ、これでどうなったかというと、一気に入ったんですね。各パーセンテージのアイコンが入ってきました。 これ実はですね、他のアイコン実はいくつか入ってないんですが、ちょっと Windows 8.0 用と 8.1 のところでアイコンのファイル名とか変わってきたんですね。高橋がですね、実はキーノートがあまり準備が忙しすぎて、このバージョンアップをいまだにリクエストをいただいているんですが、直ってないので、やっとキーノート終わったので、これのバージョンアップでちゃんと 8.1 で全てのアイコンが入るように直しますので、もうちょっとだけお待ちください。こんな風にして、アイコンを入れることができました。それからあとやんなきゃいけないのは、宣言ですね。先ほどやった宣言です。こういった機能であるとは。で、先ほどはマイクとビデオをやりましたけど、例えばインターネットを使うものはよく忘れがちなんですが、ここチェック入れなきゃいけないところがあります。インターネットの機能を使ってないんだけど、実はやりがちなのが、アド、広告を入れた場合って、広告、インターネット使いますよね。これチェックを入れてないと、広告が降ってこないという事態がありますので、そういったところを注意してください。結構もう紹介して、大変になってきたので、ここから先田中さんに任せてもいい結構あ、そうだね、1個だけ大事なことを忘れてたので、スクリーンショットを撮っておきたいと、先ほどのスクリーンショットですね、やりたいと思います。さっきはリモートコンピューターでやったんですが、ここにローカルでシミュレーターというものがあるので、これで実行しますね。実は皆さんがタッチのマシンを持ってない、まあ絶対今回は持ってるわけですけども、持ってないとか、いろんな解像度を試したいときに使えるのがこのシミュレーターです。いろんな解像度のデバイスでチェックするときに、デバイスなかなか揃えるの大変ですよね。これ使うと、いろんな解像度の設定でチェックすることができますし、縦横の回転もここでチェックすることができます。で、大事なのはスクリーンショットを撮ることです、ここで。なので、ウェブに公開用のスクリーンショットですね、やります。必ずこれで136676波の設定にしてください。それでここにカメラのマークがありますので、カメラのマークでカシャッと1枚撮ります。ちょっと音鳴らなかったんですが、これで撮れました。これを見ると、エクスプローラーですね。よいしょ。エクスプローラーのピクチャーのフォルダーに、実は Windows シミュレーターというところがあります。Windows シミュレーターでシャッターを撮った画像というのはここのところにありますので、これが後で使うスクリーンショットになります。アプリケーションの一番おいしいところ、一番特徴的なところを何枚かきれいに撮ってですね、ぜひスクリーンショットとして活用してください。さあ、あとここまで来たら、あとはパッケージを作る作業になりますけど、もう任しちゃっていいかな。
はい日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをやっております、田中と申します。じゃあ、これからちょっとバトンを引き継いで、アプリケーションを作るところをやってみたいと思います。で、今回Windows アプリの場合は、Excel ファイルとかそういうものが作れるわけではありません。アプリパッケージというものを作って、それを Windows Store に登録します。で、残りちょっと7分になってしまったので、ちょっと、急いでやりましょう。で、プロジェクトの中にスターというメニューがあります。で、この中にアプリパッケージを作成というものがあります。これを選ぶと、Windows Store にアップロードするパッケージを作りますか、はい、いいえと出てきます。このはいを選ぶと、Windows Store に、実際に載せるためのアプリパッケージが作成できます。で、これにはマイクロソフトアカウントが必要になります。そして EA を選択すると、今度はサイドローディングとか、あとは自分のマシン上でデバッグするためのアプリパッケージを作ることができます。今はもう一気に登録まで行ってしまいたいので、このようにハイの部分の Windows Store にアップするためのパッケージを作ります。そうすると今僕のアカウントで入っているんですが、この中でどれでもいいんですが、この初めての Windows Store アプリというものを選んで、次へ押します。そして、あと、この作成ボタンを押すと、これでアプリパッケージ作成できるんですね。で、ここで大事なのは、アプリパッケージ作成されるのですが、アプリパッケージ作成した後に、WAC というテストがあります。これ、Windows アプリケーションサーティフィケーション、Windows アプリサーティフィケーションキット、頭文字を取って WACK、WAC というふうに呼んでいます。でこちらの方の WAC の、作業というものが大体5分ぐらいかかりますので、こちらの作業、こちらのテストを必ずやるようにしてください。なぜかと言いますと、Windows Store に申請したときに、この自動テストが必ず走ります。つまり、ここで落ちたものは必ず審査に出したときに落ちます。では、アプリパッケージ、この中身ちょっと見てみたいと思います。こちらの方に、よいしょ、拡張子が Apex アップロードというものがあります。これがアプリケーションのパッケージを実際にそのアップロードするときに使うパッケージです。でこのテストの中を見ますと、この中にアプリパッケ AppX というのがあるんですね。この AppX、これが本体になります。で、今は、これちょっと元に戻しまして、このまま置いておきまして、これでアプリパッケージが進むと、一旦スライドの方に戻ります。で、今アイコン化で設定してシミュレーターで、いろいろ取りましてマニフェストを使って今パッケージを作成したところですね。で、この後この、バックというものをかけます。そしてその後が本来私のパートであるこの公開のところなんですが、この公開のところをやってみたいと思います。で、アプリを公開するのに大きく2つやらなければならないことがあります。1つはこれ誰でもアプリを公開できるわけではないんですね。開発者アカウントと呼ばれるアカウントを取得する必要があります。で、開発者アカウントを取得しますと、その人を、アカウントを持った人ごとにダッシュボードというものが用意されます。で、このダッシュボード上でアプリケーションを、申請していきます。で、開発者登録、こちらはマイクロソフトアカウントが必要で、法人の場合は9,800円、個人の場合は約2,000円近くかかります。ただ皆さんの中で MSDN サブスクリプションをお持ちの方も多いと思います。 MSDN サブスクリプションをお持ちでしたら、この追加費用なしで登録できます。で、ちなみにこちらの開発者ダッシュボード、こちらの URL を叩いていただければ、開発者登録をしていないマイクロソフトアカウントでサインインすると、その登録画面に来ます。そして開発者登録をしているマイクロソフトアカウントでサインインすると、このダッシュボードというのが見えます。では、実際に、そのダッシュボードに入っていきたいと思います。 IE 立ち上げまして、ここで Windows Store Developer Center と入力していただければ、下の方にデベロッパーセンターというのが出てきます。これをクリックしていただいて、ここにダッシュボードというものが出てきます。で、今回は今サインインしていないので、サインインして始めたいと思います。右側、今ちょっとサインアウトして、実際に僕のアカウントで入っていきます。田中2000の outlook.com のパスワードを入れて、よいしょ、これでサインイン。サインインすると、ダッシュボードに入ってきます。で、このダッシュボードに今まで登録したアプリケーションの一覧とかが載っていますので、こういう形ですね。で、ここで今初めてのWindows アプリというものがあります。これ実はいくつかもう情報は入れています。ですので、この情報をちょっと編集しながらやっていきたいと思います。まず一番最初にやることとして、アプリケーションの名前、これはアプリの名前というものを登録していきます。で、今はこの初めての Windows Store アプリという名前を登録していますので、これを使います。で、ちなみにこの名前は早い者勝ちになっています。世界中に一つとして同じ名前のアプリはありません。ですので、皆さんもなるべく早めにこの名前の登録をしてください。そうして、あとは値段とかを決めていきます。で、販売の詳しい情報、ここで例えば有償アプリにするのか無償アプリにするのかというのを選んでいきます。で、今回は皆さんお手元に Windows Store の2000円のクーポンがあると思いますので、値段を2000円に設定します。そして、でただお試しというものもできて、これお試しというものは有償アプリの場合、例えば30日間お試し、これを選ぶと30日間は無償で使えるようになります。このようにコードの方で書かなくても、こちらの方で無償のお試し期間を設定することができます。で、これはそのまま、保存をします。で、今公開するところを日本にしているので、日本以外からこれは買えないことになります。で、皆さんも一応2000円には設定したものの、これはちょっと買わないようにお願いします。で、次にこのパッケージですね。パッケージを選ぶと、先ほど、これちょっと大きすぎますね、ちょっと 100% に戻して、この中に 先ほど作ったアプリケーション AppX アップロードをドラッグ&ドロップします。そうすると、これでアプリケーションのアップロードが完了します。で、完了したから保存を押しまして、で次にアプリの説明を入れていきます。もうすでにアプリの説明いくつか入れています。で、ここでは実際にストアに表示される、文言が出てきますので、なるべく魅力的な文言、魅力的なスクリーンショットを使ってください。で、画像の追加で先ほどピクチャーの中に入ったウィンドウシミュレーター、こちらのスクリーンショットを使って、これで、例えばレコードのアプリですというふうにキャプションを入れます。そしてあとは、サポートの問い合わせ先とかプライバシーポリシーを、入力して保存をします。で、一番最後にこの審査担当者へのコメントというものを入れます。これ何かと言いますと、例えば使い方が難しいアプリ、また使うときに、ログイン名とか、まあ、ユーザー名、ログイン名、パスワードが必要なもの、それはこちらのに入れておきます。で、今回そういうの必要ありませんので、なるべくその審査員の、機嫌を損ねないために、例えばよろしくお願いします、まあ、これだけでもいいんですね。で、保存を押して、で、最後この認定を受けるために提出する、これをポチッとやると、これで審査担当者のところに、行きます。で、今上の赤い文字が出ていますが、これは今2000円という価格をつけましたが、僕自身がこの税金の受け取りを設定していないためにこういうエラーが出てしまいます。なので後でこれと無償に戻しておきますね。で、こうやって登録した後はここにいくつか出てきます。前処理セキュリティテスト、いろいろなテストがあります。で、このテストを経てテストに合格すると、晴れて Windows Store にこのアプリが乗ります。で、ちなみにスライドに戻りまして、で、今言った内容こちらのスライドで用意しているので、こちら後ほどお配りするスライドでご確認いただきたいと思います。で、こういうふうにいろいろな国、どういう国に選ぶかというものも選択できます。そして最後、審査が終わって結果が不合格とかで戻ってくるときもあるんですね。で、不合格で戻ってきたときには、このように審査担当者へのからのコメントが英語で返ってきてます。ちょっと英語を読むのはちょっと大変なんですが、これに対する反論というのは、まあ審査員へのコメントにあるんです、入れることができるんですけど、反論とかは日本語で構いません。いくら相手が英語で、メッセージを起こしても、こちらは日本語でどんどん入れていって構わないので、日本語でやってください。で、あと最後にレポートなんですけど、アプリケーションのレポートとして、例えばどういう国の人がダウンロードしたか、またどういう年代、どういう性別の人がダウンロードしたかというものを先ほどのダッシュボードで見ることができます。というところで、最後まとめというところで、モノエにバトンタッチいたします。
はい、ということで今日はですね、エヴァンジェリスト4人を使ってですね、Windows Store アプリとは何か、そして、それを開発してですね、公開するまでの手順についてですね、ご説明させていただきました。で、各パートのですね、詳しい内容につきましては、このレコードのセッションでですね、いろいろ、行われておりますので、ぜひですね、そちらのセッションの方を巡ってみてください。それとですね、こちら、アンケートの方ですね、ぜひご協力ください。アンケートの方との方を出しますと、このですね、トートバッグだそうです。まあ、いろいろな色があるんですけど、これがプレゼントされますので、ぜひですね、アンケートのご記入の方、ご協力をお願いいたします。はい、ということで、ちょっと駆け足になってしまったんですが、あと、アスクザスピーカーのところでですね、我々が、時間によって立ってますので、ぜひですね、ご興味のある方は質問の方をお願いいたします。ということで、我々のセッションは以上です。ご清聴ありがとうございました。